こんばんは。私スタイルで生きていくためのヨガをお伝えしています、あかねスタイルヨガのあかねです。このチャンネルでは自分軸で調和の取れた心と体を目指して、どんな時も自分のセンターに穏やかなスペースを作れるようになるための幸せに生きるヒントをたくさん詰め込んだ番組です。改めましてあかねです。今日はエピソード40、やっと40です。いつもお付き合いいただきありがとうございます。100チャレもね、もう100チャレじゃなくなってしまったぐらいちょっとお休みしていたんですけれども、皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。宮崎県ね、だいぶ今日からちょっと気温が下がってきて、少し肌寒いなっていう感じになってきました。皆さんのお住まいの地域はどうでしょうか。今日のねテーマなんですけれども、捉え方を変えてみるっていうような感じの内容にしたいなと思います。皆さん、日常生きていて、なんかこう苦しいこと、うまくいかないこと、一見トラブルに感じること、悩みやね、つまずきあると思うんですけれども、その時に、エネルギーをねぐるっと変えていく捉え方のお話をしたいなと思うんですけれども、っていうのが、昨日ですね、私階段を踏み外して、もうお尻から腰から、ダダダダダと落ちて、そして右手首、利き手なんだけど、ポンと手首の方から、手の甲の方からねついてしまって、ちょっと負傷というかねしちゃったんですけれども、まあね、大事には至らず、無事に、全然ヨガもねできるような感じなんだけど、もう腰背中のあたりがねちょっとすりむけちゃったりとかしたんですけれども、なんか朝のまだ日の出前で、真っ暗だったんですね、起きた時に昨日で、電気をね、階段の電気つければいいんだけど、なんかいつも行けるからっていう感じで、荷物を両手に持って、なんかバランス悪い状態でこう降りていってたんですね。もうむくっと起きて、もうほんと1分以内とかの動きだから、寝ぼけてたのかな、なんかスツルッと行っちゃって、もう残り3段目とか4段目ぐらいからね、ドドドドドって落ちちゃったので、まあ、そんなにね命に関わるようなことではないんですけど、ちょっとね腰骨のところをちょっとすりむいちゃったりとかして、痛いなっていう状態だったんですよね。で、まあ、これまでの私だったら、もううわーって、もうなんなのってね、ちょっと足をぶつけたりとかしても、痛ーってなって、もう痛いっていうエネルギー、もうなんなのムカつくっていう、こうエネルギーをね放ちがちなんですけど、ドダドダドダッと落ちて横になっている私はなんでこれが起きたんだろうっていうね感じだったんだけど、そう、その捉え方をね変えるっていうお話なんですけれども、まあ、この世界はね陰と陽のバランスなので、まあ、これもねすぐ業務連絡なんて言ってインスタグラムのねストーリーにアップして、で午前中のお客様と午後のお客様がね見るかなと思ってね、声のガイドになるかもしれませんが、レッスンやりますよなんていう、こうストーリーをね上げたんですよね。そしたらもうほんとたくさんの方から、あったかいメッセージ、大丈夫って、もうすごいね心配してくださるメッセージとかたくさんいただいて、なんかね、なんだろう、温かさを感じ、すごく体的にもね、テンション的にもハッピーではない、どちらかというとネガティブ的な要素が起きたんだけど、そういう風にねこう発信したら、すごいたくさんの数の人がね心配してくださって、 DM くださって、なんかねすごいこう温かい気持ちになったっていうかね、あーなんかありがたいなって、やっぱりこう陰と陽の世界だなっていうのをね感じたんだけど、こうやってね辛いこととかね、ちょっと痛いことが起きるっていうのは、まあ、今にいることができるっていう、まあ、一つのヨガ的視点で言うと、体の感覚に意識が向くじゃないですか。お風呂入ってもすごい染みるんですよなんかそういうのがこう今っていうね、今しかないこの今を感じるっていう、こう地球生きてるっていう感覚に、 頭が妄想してね、未来に行ったり過去に行ったりしなくて、今にいるっていうことがねできる、あの一つのきっかけになったな、教えてもらったなっていう感じと、きっとねこの陰と陽のバランスだから、あめちゃくちゃいいことが起こる前触れなんだなっていうね、ポジティブな、あのポジティブがいい、ネガティブが悪いっていうわけではないんだけど、ネガティブが起きた時にその中から自分にこう捉え直しをして、何かこう注意が散漫してたんじゃないかなって、まあ反省するのもいいかもしれないし、おこれはもうこの痛いことをもらったってことはもっとハッピーなことがあるんだなっていうね、捉え直しをねするといいんじゃないかなっていう、今回の私の体験でした。っていうのがね、あの数日前のインスタグラムにもねちょっとアップしたんですけれども、私6月が結婚記念日で、結婚5周年だったんですよね。でその時に、あのお友達のコーディネーターのね、ファッションのコーディネーターの方に、あの依頼をして、あのお着物でね、アニバーサリーフォトみたいな感じで撮ったんですよね、写真を。でもともと私すごい出張がちな仕事をね昔してた時も、本当に晴れで雨が降らない、どこに旅行行く時も降らないっていうので、もうめちゃくちゃね晴れ女のもう豪語してて、で結婚式も6月のジューンブライドもう絶対降らないって豪語して、本当にピーカンの晴れで結婚式をしたぐらい、本当にね雨に当たることがねない、人生だったので、まあ、その日もね晴れるだろうっていう気持ちでいたんだけど、なんせ6月だったから、もう1日あのもしも雨だったらこの日にしようっていう2つね押さえてたんですね、お休みというか写真撮影の日取りをね、その、カメラマンさんとかコーディネーターの方と自分たちのスケジュールを2つ開けてたんですよ。で前日1日予約してる日の前日に天気予報を見たら、まあ、雨ではなかった、曇りかなっていう感じで、あ大丈夫でしょうっていう感じだったので、じゃあもう予定通りやりましょうっていう感じだったんです。で朝起きて、雨雲レーダー見たりしても問題がなかったから着付けに行きました。で着付けをしてもらって綺麗にして、じゃあさあ行こうっていうことで、日南市、あ宮崎のね日南市にある帯城、わかりますか、帯っていうね、あの城下町みたいなちょっと風情があるところがあるんですけど、昔の建物が残ってて、でそこの帯城のお城の方でね撮りたいなって言って、そこ予定してたんですよ。でそこにね向かうのに宮崎市内から1時間ちょっとかかるから、車で走らせて、あの着付けが終わって向かってたら、ズワーって降り出したんですね、雨が。でめちゃめちゃ雨が降ってて、でもうパラパラじゃなくてすごい豪雨、まあ、どうしようって、こんなだったら着付けもせず別日予約してたからもうそこにしたのにって、一瞬ねこうエネルギーがブワーってこう負のエネルギーというのかな、もうネガティブな感情になって、なんで雨なのみたいな、何か私がやったのっていう、こうバーって出したんですね、エネルギーをね。でそうなんだけど、なんかこう行く途中道中にこうアジサイがねすごい咲いてるところがこうちらほらあるわけですよ。で私アジサイすごく好きで、まあジューンブライダーにしたのもあるし、結婚指輪のね指輪の名前もアジサイっていうねブランドのやつなんだけど、なんかね本当に濡れてるアジサイがねすごく美しく見えて、なんかアジサイって濡れてる方がアジサイらしいよなみたいな感じで、ちょっとずつこうほぐれていって、で全ては最善っていうねヨガ的、実践ですよね。なんかきっと意味があるんだろうなっていう感じで、エネルギーをぐるっと変えたんですね。なんかこうねばならないではなくって、そういう視点にぐーっと引いた時に、濡れてるアジサイも可愛いし、まあ雨が最適なんでしょうっていう感じでね、ぐるっと変えたので、気持ち的にもなんかもうなんでやだっていう、こうエネルギーをぐるっと変えて、まあ、ほっこりと、まあそれが最善なんでしょうっていう感じに気持ちを切り替えたら、なんとカメラマンさんの方から、帯城だったらもともと晴れていても撮れるところもねある程度外側でね限られてくるし、なんかここどこどうでしょうっていう、国の 文化財、指定文化財みたいな、なんかちょっとこう管理されてるあの建物があって、まあお金持ちのね昔の方 の、 あの住んであった大きな お屋敷を、まあ、国の指定文化財みたいになってるところがあって、でそこってどうだろうって言ってもらって、で私はそんな場所があることもさえ知らなかったんだけど、だコーディネーターの方がすぐ電話してくれて、あの撮影許可をもらったんですよね。ああいうのって普通もう1ヶ月とか、ね、1,2 週間前とか遅くてもね、あの予約をしないと撮れないっていうものだったり、当日なんて普通もうダメなんだけど、どうぞどうぞっていう感じで、あの使ってくださいっていう感じだったんですね。そしてしかも無料でどうぞみたいな感じだったんです。でもうラッキーだねって言って行ったら、もうめちゃくちゃ素敵なところで、もうみんなね写真アップしたら、すごいどここれみたいな、めちゃくちゃこう風情があってね、大正ロマンみたいな、すごく素敵で、私がしてもらったコーディネートともぴったり合ってて、でしかもそこに働いてるあの職員さんたちが、まあ、何名かねいらっしゃったんですけど、管理されてる方たちがもう全員めちゃくちゃいい人で、でなんかこう撮影をほっこり見てくれて、なんかこうすごい褒めてくれたり、なんかねもう感じが良くて、もうなんかね、なんだろうな、もう全て最善ってこういうことねって、これ雨降らなかったらその建物にたどり着いてないから、だから降ってくれたんだっていうね、もう雨にまで感謝、もう降り出した時もイラーってしたのに、もうめちゃめちゃ感謝して、そしてね撮影が終わったらパーッと晴れてきて、すごいね気持ちがいい、あの帰り道もね、もうとってもねなんかこうピンク色の空になってね、夕暮れ時がすっごい綺麗な一日だったんですよね。だからなんかこういうなんていうのかな、エネルギーっていうのが私たちがこう放つっていうのも一つあの頭に入れて、何かこうネガティブと言われるような感情、嫌だなって思うこと、辛いことが起きた時にバーンって放つエネルギーにまず気づくっていうことが大事で、入り込まないで、あそうだったってじんわり味わってね、その苦しみとか怒りなんかはしっかり味わった方がいいから、もう存分に味わってね、そしてふっと抜ける、離れる、そしてこれ最善なのかも、じゃあどうなったら嬉しいかなっていうエネルギーの転換を変えて、まあ、まず美味しいお茶を飲むでもいいし、ちょっとね窓開けて外の空気吸うでもいいし、歩いてお散歩してみるでもいいし、好きなねペットを撫でるでもいいし、なんか自分がこうグリッドをこうギュッと変えれるような心地よくなるあの方向転換っていうのを、捉え方変えれますからね、そういう風にしていくといいんじゃないかなっていうのを、昨日の階段が落ちたの、それからあのコーディネーターの、ね、お話から、あのアニバーサリーフォトのねあの一件から、私自身も実践でね、あのいつもいつもできるわけではないけれども、まあ、自分にも言い聞かせるつもりでね、こういう風に今日のエピソードにしてみました。でね、今日は、このあとあと20分ちょっとでね、いつもお伝えしてます自分を生きるヨガ哲学実践講座初日スタートとなります。オンライン講座ですね。でまだね迷ってらっしゃる方いらっしゃったら、途中からもね、まあそうですね、あの一回歩行みたいな受けていただく感じにはなるんですけれども、参加もまだまだ間に合うので、もうあんまりね回数重ねると実践がねできなくなってくるから、ちょっとお受けできないんですけど、まあ、できそうなタイミングまではね、ぜひあの検討している方がいたらぜひご相談ください。またね土曜日の朝のねクラス、講座自体はねまだ募集しております。まだスタートは12月なのでね、ぜひご検討いただけたら嬉しいです。ということで今日はちょっと長くなってしまいましたが、捉え方を変えてエネルギーを変えるっていうお話でした。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございます。じゃあまたねー。